私の羊は私の声を聞き分ける。福音朗読箇所の冒頭の部分ですが、誰かの声と誰かの声を聞き分ける、それだけではないようです。少し掘り下げて今週の糧といたしましょう。先週、中田神父は代表を務めている声の奉仕会マリア文庫の設立40周年記念ミサと交流会に出席してきました。このボランティア団体は、目の不自由な方々に録音などの翻訳を用いて情報を提供し、お支えするという活動をしている団体です。事務所が長崎市橋口町にありますが、すぐ近くには県立の長崎展示図書館がありまして、長崎で大会を開くような時には協力したりしています。このマリア文庫の設立40周年記念ミサの説教で、ちょうど今週の説教につながるかなという話をしました。マリア文庫は声の奉仕を通して視覚障害者に貢献しております。声は単なる音とは違うと考えています。単なる音は、そこから何かの考えや思いを汲み取ることはできませんが、声はすでに考えや思いが込められているわけです。受け取る相手は声に込められた考えや思いを理解します。こうした考えや思いの詰まった声で視覚障害者に40年奉仕してきました。十分評価できる活動だと思いますし、誇りに思って良いのですと会員の皆さんにねぎらいの言葉をかけました。この話が今週の説教の例えとして福音朗読の学びにお役に立つのではないかと考えました。私の羊は私の声を聞き分ける。イエスが羊たちにかけるのは声です。羊を呼び、また羊が迷わないように導く声です。声を聞く羊は、声の主であるイエスの考えや思いを理解します。声を理解する羊なのですから、それは動物ではなくてイエスを受け入れた人々のことです。イエスの声に安心して自分を委ねることができると理解したとき、その人はイエスの声に従う人に変わっていきます。単に声を聞き分けるだけでなく、その声に喜んで従うのです。イエスの声を聞き分け、イエスに従う一方で、イエスは私は彼らを知っておりと言っています。イエスが名前や顔を知っているというような意味なのでしょうか。そうではありません。聖書、特に旧約聖書で知るという言葉は愛するという言葉と置き換えられます。創世記では、アダムは妻エヴァを知った、彼女は身ごもってカインを産んだとあるわけです。妻を知ったというときに、身ごもったというんですから、顔と名前を知ったという意味ではないでしょう。また続けて、再びアダムは妻を知った、 彼女は男の子を産み、瀬戸と名付けた、という例があります。ヨハネは旧約聖書を深く理解し、念頭に置いて福音書を書きました。ですから、私は彼らを知っており、という場合、私は彼らを愛しており、に置き換えられるのです。そうすると、イエスの続けて言われた言葉もつながりが良くなります。私は彼らに永遠の命を与える。知っているというだけの人に永遠の命を与えるというのはつながりがよくありません。愛しているという意味であれば永遠の命を与えるというのはよくわかります。このようにヨハネ福音書の中で知るという言葉が愛するという意味合いを持っていることがあるのです。声を聞き分ける、知っている。これらの言葉がもっと踏み込んだ意味を持っているとなると、私たちも自分の態度を見つめ直す機会になります。私たちはイエスとどのようなつながりを保っているのでしょうか。私の羊は私の声を聞き分ける。私たちはイエスの声を単に聞き分けるだけのつながりなのでしょうか。それだけではいけないのです。イエスの声に耳を傾け、聞き従う人とならなければなりません。私たちがイエスの声に聞き従うとき、イエスは単に私たちを知ってくださるだけではなく、私たちを愛して永遠の命を与えてくださいます。踏み込んでイエスとのつながりを持ちたいと望む人に、イエスも踏み込んで永遠の命を与えてくださるのです。私たちはイエスとのつながりをどのように保ち続けているでしょうか。年に一回のつながりですか。洗礼を受けてから亡くなるまで、洗礼、献身、聖体、罪の許しとありますけど、七つの秘籍にそれぞれ一回だけ預かる、そういうつながりでしょうか。イエスとの踏み込んだつながりを聞く耳のあるものとなって聞き、永遠の命を味わうつながりへと発展させていく、そういう努力を続けていきたいと思います。